願いします。
はダイレクトレスポンスやるときに元上司の方とかにご相談されたってことなんですけども。
そうだね、名古屋もね、
で反対されたってことなんですけど、
うんうんうん、
なぜそれでもやる自信があったんですかできるっていう自信があったんですか。
ないわ自信全くないわだって、テレアポをやってたわけでしょ、
はい、
でテレアポでやってて、テレアポではアポが入らなくなりました、
はい、
で、スタッフが全員辞めました、はい、僕一人になっちゃいましたっていうこの最悪の状態の中 で、はい、で要は飯が食っていけないわけだから、売上がゼロの状態だからね、はい、なんとかして売上を上げていかなきゃいけないわけよ。で、まあ、ちょうどその時確かに3人目の子供が生まれてとかいう時だったから、はい、もうなんとかしてね売上を上げていかなきゃいけないわけじゃない。
転職は考えなかったんですか。
転職は考えたかったけど、
はい、
考えれないよね。だってこのビルもあるしさ、はい、もう僕が抜けてしまったらさ、もう一家全滅してしまうわけよ。もうそういうわけにはいかないから、はい、もうね頑張るしかないわけよ。本当やめたかったよもう、
はい
だってもうなんで俺はこんな目に遭うんだと思ったもんね、
はい、
なんで俺はね親のところで、しかも不自由極まりないところで、でね意見を聞いてくれない、
はい、
親は親で、はい、お前らはまだまだね、お前一人で回してると思ってるやろとか言われながらね、
はい、
お前は違うぞって言って、お前はまだまだだとか言ってね、お前はまだ半人前だとか、弟と2人でやっと1人前だってずっと言われ続けてたんやから、はい、ふざけんなとか思いながらね、誰のおかげでここまで成り立ったと思ってるんだとか思いながら、でもダメだダメだとか言ってずっと批判ばっかりされてきて、でもうやれやれ仕方がなかったんだけど、しゃあないやんか、もうだからもうやるしかなくて、で全員辞めてしまって、でじゃあ一人でテレアポやるかって、やれるわけがない、できないし、でじゃあ仕方がないから飛び込み営業も考えてみてやってみたわけよ。だけどもうやりたくもないわけやんか、もうどうしようって言って、で本をねいっぱい読んで、なんかないかなって言って、で神田正則さんのあなたの会社が求人して儲かるためのピンクの本読んで、これだって言ってもうこれしかないっつって、広告で行こうって、こんな風に俺もなりたいと思って広告でやろうと。で当時その僕がね名古屋にいてた時にお世話になったその前の会社のね上司に社長に聞いたのよ。これやってみようと思うんですけどどう思いますかって聞いたら、絶対失敗するわって言われるわけじゃない、やめとけって言われて、でまあ僕の小冊子の方を読んでくれた方には僕書いてるんだけど、もうでも僕にはそれしかないんですと、スタッフ全員辞めて僕一人だけになっちゃったと、で僕一人でやろうと思ったらそんな飛び込み営業テレアポなんかもうできないと、でこれが要は永遠に続くんかと思うと、もう嫌で嫌で仕方がなかったから、もう本当嫌だったと。だからもうこの広告に切り替えて、そのダイレクトマーケティングの今までは僕が頭を下げてどうか話を聞いてくださいみたいな感じで言っていったところを、このダイレクトレスポンスを使えばお客さんの方からぜひ辻さんお話を聞きたいですって言ってくれるわけでしょ。もうお客さんが頭を下げて来てくれるわけよ。今までは僕が頭下げて話を聞いてくださいって言ってたところが、お客さんから来てくれるわけだから、もうこういう風になりたいと思ったわけよね。だけど聞く人全員から失敗するわって言われるまあ当たり前だよね。当時は訪問販売じゃないと太陽光売れないって言われてたから、やっぱね訪問販売の人からすると広告なんかで売れるわけがない、でもうまさしく非常識なやり方だったわけよ。でじゃあかといって常識的なやり方、太陽光発電が売るには訪問販売が常識的な形だったんだけど、そんな常識的なやり方をやっててダメになったわけだから、じゃあ非常識のやり方やろうと。でもちろん反対もされるわけだけど、これしかないわけよね。他に選択肢があるんだったら他もやってたと思う。 で当時同じように言われてたのは何かっていうと、ホームページで太陽光が売れるわけがないと言われてたわけよ。うん、まあそらそうだよね、ホームページなんかで売れるわけがない。僕も最初思ってたよ、
はい、
ホームページで太陽光が売れるわけがないやんけと。どうやって売るんじゃと。広告もそうよ。僕がテレアポやってた頃に、その父親がね、まあ、社長がそのわしはとずっと広告やってきたと。お前は電話で太陽光売るんやろと。じゃあ俺は、あ、わしは広告でお前の手伝いをしたるわって言って広告をずっとやってったのよ。でどうやってと思う？問い合わせゼロやで、ずっとずっとやで。僕はもうずっとテレアポやってた時から、なんで広告なんかやるんじゃと、売れるわけないやんけと、そういう無駄金やと思ったのよ。うん、その広告費用を俺の給料に回せなんて思って思ってたぐらいだから、なんでこんな無駄なことすんのって。でまあそれで、でも父親が満足するなら、まあ社長だしね、しゃあないなって、もうすっごい嫌な顔したもんな。広告打つっていうたびに、またしょうもない広告打つんかって、もう。で何回か、半年に1回ぐらいあるわけよ問い合わせが。うお来たよって言って、でまあそのアポの代わりじゃない、アポが1本増えたみたいな感じだから行くじゃない、
はい、
行ったらさ、お玄関で帰れって言われるわけよ。なんだこれって。お前問い合わせしてきたんだろうかと、資料が欲しいって電話してきた割には、おお帰れって言われるわけよ。いらないから帰れって。なんだこれって。でもうそれを半年に1回ぐらい問い合わせがあって、で郵送で送るんじゃなくて、その時は直接行ったから、
はい、
であわよくばそのまま上がり込んでね、即決しようと思ってたぐらいだから、
はい、
で行ったらもうクソアポと一緒よ、
はい、
キンコーンって鳴らしたら、帰れ貴様とか言われるわけよ、はい、もう広告はクソだってずっと思った。そんな僕がもう広告やるって、ダイレクトマーケティングのダイレクトレスポンスやるって言ったのは何でかって言ったら、それしかなかったのよね。もうそれしか突破口が見出せなかったのよ。うん、だからその前の上司が反対してきて、前の上司なんかはテレアポのアポインターさんだけでも40人ぐらいいてたからね。で営業マンが20人以上いてたから、その中でもノリノリのガンガンやってたわけよね。こっちは全員辞めてしまって一人よ。もう考え方が違うよね。うん、でもまあでも後から話を聞いたら、やっぱりその時はピンチだったっていう話らしいわ。やっぱ業界的に太陽光が起こって廃れていった時だから、営業マンの人数抱えているとやっぱりピンチだったっていうのはやっぱりあったらしいんだけど、だけどやっぱりね、きつかったよ、本当にきつかった。でその間オール電化売りたいって言ってもオール電化がなかなか売れなかったし、名古屋の方ではやっぱり売れてたみたいだけど、なかなか厳しかったからね。で広告でしょ、もうだってさ、もう本当それしかなかったんだよね、
はい、
でうまくいかないわけよ、
はい
いきなりうまくいけばいいんだけどさ、全然うまくいかないから、もうきっついきっつい、もうほんと心が何度も折れそうだった。本当にこのままやっていいんかな、大丈夫かなって。でも本をこう何度も何度も見るわけよ。ほんで90日の本何度も何度も読み返して、こう心配になってくるからさ、他のマーケティングの本も読むわけやんか。でその時にその石原明さんの営業マン断ることを覚えなさいとかを読んだりして、あでも多分合ってるはずやって、俺なりね、このマーケティング、この石原明さんは4ステップマーケティングって言ってたけど、多分このやり方は合ってるはずやって。で多分僕がずれてるから今結果が出ないだけで、多分このやり方は合ってるはずやと、うまくいくはずやと、歯車がうまくカチャンって組み合わさったらぐるぐるぐるぐるって回っていくはずだと、もうこうガチャンっていくはずだ。でも今その歯車が微妙に合ってないから、こうちょっと空回りしてるだけで、こういつかガチャンってはまってぐるぐるっていくはずやと、ディオのザ・ワールドが時を止めるガーンみたいなちょっと見てない人分かんないと思うけどガチャーン、歯車がって、時の歯車が重なったっていう、ああいう感じになるはずだって言って、でもうそれを夢見てっていうか、それしてやるぞって。で周りは誰もそんなことをやってるわけ、やってる人いないわけよ、本当に誰もいなかったから。で太陽光やってる人たちの先輩とかに聞いたら、絶対失敗するぞって言われるわけじゃない、はい、心配で仕方がないし、不安で仕方がないよね、はい、うん、でやってもやっても反応がないわけよ。 おかしいおかしいって言って、本当暗黒のような2年間が続いたからね、うん、でもそのおかげでなんとかね、まあ、うまくいくようにもなって、でこうあの売れる広告、売れるダイレクトメールだとか、まあ、その2年のあったから小冊子なんかも作れるようになったから、その太陽光の小冊子じゃなくて、例えば他の小冊子ね、例えば僕やったら塾の小冊子だったりとか、このコンサルの方の小冊子だったりとか、まあ他の業界の方もね、やっぱ依頼があったら作ったりもするから、やっぱそういうのが糧となって今こうやって言えるんだけど、当時は本当もう夜も眠れないぐらいきつかったからね。まあまあまあまあ、誰にも相談できないからさ、一人悶々とやってるな。もう菅氏顔か、
はい、
見てるでしょ、アーティストで、はい、人も元サラリーマンだったんだよね。
へ
え。でサラリーマンでやっぱり音楽の道が捨てられないからって言って音楽の道に行くわけよ。でなんか遅咲きなんでしょうね、多分10代からデビューしたとかじゃないから、はい、でその時に2年間か1年間なんかずっとこう部屋にこもって曲作りをしてたんだって。でその時に俺はいけるぞと、俺は天才だから絶対うまくいくはずだっていう思いと、もう一個はもしかしたらダメなんかもしれないっていう、このこうゆらゆらがあったと、こういけるかもしれない、俺は天才だっていう自信と、もしかしたらダメかもしれないっていう不安の中で作ってきたっていう話もあるわけよね。だからその話を聞いた時にものすごいよくわかるのよ、俺もそうだった、
はい、
だって周りで今はこのね YouTube とかいろいろあるから、例えば太陽光発電だけじゃなくてダイレクトレスポンスで広告とかダイレクトメールとかでうまくいきますよとか、例えば YouTube とかでうまくいきますよっていう成功者がいてるからさ、あね、もうすでに前を走ってる人がいてるわけだからなんとかなるかもって言っていける人がいてると思うんだけど、ほら先駆者となった場合誰も周りいないわけよ。これもしかしたらやっぱりダメだからみんなね成功してる人がいないのかとかって思っちゃうわけじゃない。間違ったやり方をしてるからダメなのかなってずっと思うわけよ。でもそれをってその心配とか不安をもう脱ぎ去って、俺はいけるはずだっつってもう頑張って足を一歩ずつ一歩ずつ踏み込んでいってやってったら、気づけば誰も到達していない山を制覇していたみたいな感じだったのよね。だからまあ多分本のレビューもなんかも良かったりもするし、ぜひね僕から僕の話聞きたいですとか、辻さんに作ってほしいんですっていうのがあるのは、そういうのが あったからだと思う。まあ、僕も、まあ、ある意味かっこよく言えば先駆者になるんじゃないかなと。でもう誰にも相談できなかったから、本当自分一人でコツコツ黙々とうまくいくはずだとか言って寝る間を惜しんでね、何度も何度も書いて書いて、で事例となる人のやつをもう書きまくって、その人 の文章を俺 この指に落とし込むんだって言って、もうほんと書きまくってたからね。まあ、そういうことをやってたのがまあまあもうでもかれこれ何10年以上前になるのかな。2006年とかだったから12年前か。懐かしいわ、ほんとゲロ吐きそうなぐらい苦しんでたから今こうやって笑ってられるけど、はい、当時は笑えなかったね。なかなか周りに誰もいないんだもん。だって成功してる人が、それでうまくいきましたっていう人がいないんだもん。でその僕が何を参考にしてたかって言って、まず真っ先にリフォーム業界の人を参考にしたわけよ。でもリフォーム業界の人って展示会とか相談会を実施してるわけよ。参考にならんのよそれがで住宅を見たらさ、モデルハウスに来てくださいとか言って言うわけじゃない、まあ、タマホームとかを参考にしたら。で他の家もやっぱりモデルハウスに来てくれっていうのがその第一のオファーになってたわけよ。俺には無理だって言って、ダメだって、で目を向けたのが情報商材の怪しい人たちだよね。儲かりますよっていうこの人たちのを見て、うわこんな世界があるんか。でこいつらのやっているやり方っていうのを僕のこの訪問販売の世界に持ってこようと思ってやりだしたから、 あの同じ太陽光で成功してる人がいなかったからさ、もうだから全然違う人の情報商材やで、ね、怪しい怪しい。で、あの当時はミクシーで月収90万円稼ぐ方法とかいうのが流行ってたからさ、その情報商材は買ってないけど、そういうのを見て、うわこいつらのやり方をこの訪問販売の世界に持ってこようと思って、訪問販売から通信販売に移行するんだって言ってやってたのよね。まあその間あの心の支えになったのは僕は本だったから、本でもういろんな人の本を読んで、あの事例はないけどもよく似た感じの方がいらっしゃるから、俺もこの人たちと同じように頑張るぞ成功するんだって言ってやってたのよね、一人だよ。で、まあ、ちなみに会社では僕と、まあ、その社長がいてたけど、その社長はもう僕のことを完全に反対してたからね、お前の作ってる広告なんていいと思えないとか言ってずっと否定してたし、で周りの意見をずっと否定されてたから、だからもしこれを見てくださっている方で周りからね、賛同が得られないとか理解してくれないとか苦しんでいる方がいらっしゃるんだったら、あの僕もそうだったから、だけどこのダイレクトレスポンスっていうのは結構、ね、アメリカで100年以上前からあるやり方だから、僕があのオリジナルで開発したわけでもないし、僕が作ったやり方っていうのがその完全に真新しい誰も見たことがないやり方ですよって言われたらそうじゃないからね、やっぱり100年前からあるやり方を今流にアレンジしてやってきたっていうだけで、この業界に合わせてぐるっと変えてきたっていうやり方よ。でそのノウハウの原理原則っていうのはやっぱり昔からあるやり方なのよね。でも昔からあるやり方をそのまま真似してもダメだから少しアレンジしてきたっていうだけだから、そのまんま、なんていうの、ああそのまたアマゾンレビューのこと言っちゃうとさ、ちょっと今心病んでんねん、今見たばっかりやからうわ星一つだよみたいな違うよと言いたい、パクリじゃないかで、よく言われると思う。で情報発信していくとそういうことがいっぱいあると思うから、僕はなるべく気にしないようにしてるんだけど、やっぱ直接こう来ちゃうとああって繊細な心を持ってるあちゃーってなっちゃうんだけど、そうじゃないですよと。で周りの意見からも理解されない人とかっていっぱいいてると思うのよ。で僕と昔の僕と同じように苦しんでいる人がいてるんだったら大丈夫ですよと。ある意味100年前からあるやり方だから、人間の心理に基づいて、人の心に基づいて、心理に基づいてやってるやり方だから原理原則っていうのは変わらない。新しいものなんてないよそんな、新しい言葉は出てきてる。なんか例えば僕で言うとペルソナとか、なんかなんとかかんとかとか、なんとかかんとかなんとかマーチャンダイジングとか、なんか難しいカタカナ言葉とか横文字使ってかっこよくなんか新しい表現っぽく言っているけど、実はそれって昔からあるやり方をただ言い直してるだけだからね。いかにも新しいことに言ってますよって言ってるだけで、原理で原則変わんないよそんなの、僕から言わすとね、変わんない変わんない。だから今新しいやり方なんてほぼないと思うよ。昔からあるやり方を例えばインターネットのデジタルに落とし込んでやってるだとか、アナログの業界に合わせてやってるっていう、ただそれだけだから、ただその周りからね理解がされないと本当きついのは気持ちはすごくよくわかるんですけど、でもきっとうまくいくはずです、ダイレクトレスポンスっていうのは。なぜなら100年前からずっと続く人の心理に基づいた真っ当な正当なやり方だから。もう悪徳業者詐欺的なやつもう使ってたりするからね。なんでそれ使うのかって言うと、やっぱり人間の心理に基づいて効果のあるやり方だからよ。だからちゃんとしたその真っ当な商売をしている人たちがそういうやり方を使っていただくとぐんと花開くから、ぜひぜひ僕は使ってほしいなと思うので、ぜひねめげずにダイレクトレスポンス頑張ってやっていただければ必ず花開く時あるんで、ぜひ、ね、頑張ってください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。